J テスト実用日本語検定音量調整。
J テスト実用日本語検定音量調整。
1. J テスト実用日本語検定音量調整。
2. J テスト実用日本語検定音量調整。
3. J テスト実用日本語検定音量調整。
これで音量調整を終わります。
これで音量調整を終わります。これから聴解試験を行います。1. 写真問題。写真を見て質問に答えてください。一つの写真に問題が一つか二つあります。答えは1、2、3、4の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず例題をしてみましょう。
例題の写真を見てください。例題1、これは何ですか？
1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、カメラです。
例題2、これで何をしますか？
1、座ります。2、字を書きます。3. 水を飲みます。 4. 写真を撮ります。例題1の答えは1で、例題2の答えは3です。ですから回答用紙には図のようにマークします。問題は1から10まであります。それでは問題を始めます。
A の写真を見てください。問題1、何をしていますか
？1、生け花です。2、歌舞伎です。3、柔道です。4、花見です。
問題2、正しい説明はどれですか？
1. 桜が咲いています。 2. 芝生を植えています。 3. かなり混雑しています。 4. 人が隠れています。
B の写真を見てください。問題3、ここはどこですか？
1. 消防署です。 2. 博物館です。 3. 手術室です。 4. スタジアムです。
問題4、何をしていますか？
1. リサイクルです。 2. クリーニングです。 3. 握手です。4. 徹夜です。
C の写真を見てください。問題5、これは何ですか？
1. 木材です。 2. 夜間です。 3. 泥です。 4. 水滴です。
問題6、正しい説明はどれですか？
1. 引き止めています。 2. 積んであります。 3. 泡だらけです。 4. 空っぽです。
D の写真を見てください。問題7、何をしていますか？
1. オーケストラの指揮です。 2. 演奏家の斡旋です。 3. 楽器のオーダーメイドです。 4. ピアノのレッスンです。
問題8、手前の人について正しい説明はどれですか？
1. 頭を抱えています。 2. 楽譜を指さしています。 3. 首をかしげています。 4. 安静を命じています。
E の写真を見てください。問題9、部長に明日会社を休みたいとお願いします。こんな時何と言いますか？
1. 明日お休みになってくださいませんか？ 2. 明日お休みしてくださいませんか？ 3. 明日休んでいただけませんか？ 4. 明日休ませていただけませんか？F の写真を見てください。問題10、電話で相手の名前をもう一度聞きます。こんな時何と言いますか？
1. 恐れ入りますが、もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？ 2. あいにくお名前をお聞きしておいてもよろしいでしょうか？ 3. 念のためお名前を名乗っていただけますでしょうか？ 4. 失礼ですがお名前を頂戴いたします。
2. 聴読解問題。最初に質問を2つ言います。話や会話を聞いて最も良い答えを問題用紙の1、2、3、4の中から1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず、例題をしてみましょう。
例題を見てください。男の人と女の人が絵を見ながら話しています。例題1。女の人がいいと思っている絵はどれですか？例題2。男の人がいいと思っている絵はどれですか？
パーティーの案内に使う絵、どれがいいと思いますか？
私はグラスを手に持っているのがいいと思います。
そうですか。僕はこのグラスが2つあるのがいいと思うんですが。
例題1、女の人がいいと思っている絵はどれですか？例題2、男の人がいいと思っている絵はどれですか？
例題1の答えは4で、例題2の答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は11から20まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。女の人と男の人が話しています。問題11。昨日の天気はどれですか？問題12。今日の天気はどれですか？
佐藤さん、おはようございます。あれ、今日傘を持ってこなかったんですか？午後から雨が降りますよ。
ええ、会社に傘があるんですよ。昨日持って帰るのを忘れたので。
ああ、昨日は朝雨でしたが、帰るときは晴れていましたからね。
そうなんです。今日の帰りに使えるので、ちょうどよかったです。問題11。昨日の天気はどれですか？問題12。今日の天気はどれですか？
H を見てください。男の人と女の人が話しています。問題13。今回の1位は何ですか？問題14。アンケートが行われたのはいつですか？
大人になったらなりたいもの、男の子の1位、何だと思いますか？
確か前回の1位はサッカー選手でしたよね。
ええ。サッカー選手は7年連続1位でしたね。でも変わったんですよ。
じゃあ野球選手ですか？
いいえ。でも8年ぶりに野球選手がサッカー選手より上になったんですよ。
そうですか。じゃあ1位は何でしょう？医者とか警察官とかですか？
いいえ。2つとも5位以内ですが、違います。答えは学者博士です。
へえ、でもそれ納得です。息子が楽しみに見ているテレビ番組も、主人公が天才物理学者なんですよ。さあ、実験を始めようか、と言って、科学の力で発明した武器を使って敵を倒すんです。
面白いですね。
絶対この番組の影響で1位になったんですよ。去年の9月から始まった番組なんですが、男の子に今大人気です。
9月ですか。このアンケート調査は夏休み中に行っていますから、番組が始まる前ですよ。
え、そうなんですか。じゃあ科学が人気だからこの番組がヒットしているってことでしょうかね。問題13。今回の1位は何ですか？問題14。アンケートが行われたのはいつですか？愛を見てください。男の人が話しています。問題15。男の人が言ったことがあるのはどこですか？問題16。男の人はどこへ行くのをやめましたか？
1月23日、群馬県にある本白根山が噴火しました。噴火口は鏡池付近です。近年、噴火の危険に注意していたのは、白根山の湯釜付近で、湯釜から1キロの範囲で立ち入りが制限されていました。しかし、去年の6月には、噴火の危険性が下がったとして、500メートルまで近づいて湯釜を見に行けるようになり、私も行きました。とても綺麗な、緑色の湖でした。そんな折に突然本白根山で噴火が起こったのです。現在は鏡池付近から2キロの範囲で立ち入りを制限しています。火口から5キロ以上離れた草津温泉では宿泊予約のキャンセルが増えているとのことです。また草津温泉ほど有名ではありませんが、本白根山から約3キロの場所に万座温泉という温泉地があります。こちらでもキャンセルが数多くあり、私もその一人です。今回の噴火は今まで心配されていなかった場所で起きていますから、 制限区域ではなくても用心しなければならないと感じています。
問題15。男の人が行ったことがあるのはどこですか？問題16。男の人はどこへ行くのをやめましたか？
Jを見てください。女の人と男の人が話しています。問題17。男性の喫煙率はどれですか？問題18。女性の喫煙率はどれですか？
日本における喫煙者の割合はご存知ですか？
最近ではだいぶ少なくなっていると思うんですが、1割程度ですか？
いいえ、昨年の調査によると、成人の喫煙率は 19.8% で5人に1人です。
そうですか。
このグラフは男女別の喫煙率の推移です。
男性はどんどん減っていますが、女性はあまり変わっていないんですね。
ええ、そうですね。男性は調査を開始した1965年の 82.3% と比較すると、50年間で50ポイント以上も減少し、昨年は 28.2% でした。対して女性の方は、昨年は 9.0% です。ピーク時は1966年の 18.0% でしたから、半分にはなっているんです。
もともと2割弱だったから、減少の仕方は緩やかで、ほぼ変わらない印象を受けるんですね。
ええ、そうですね。
問題17。男性の喫煙率はどれですか？問題18。女性の喫煙率はどれですか？Kを見てください。女の人が話しています。問題19。ベトナム人の労働者は、おととしと比べてどのくらい増えましたか？問題20。サービス業で働く外国人は何人ですか？
去年、日本で働く外国人労働者数は約127万8670人で、統計を取り始めた2008年以降、最も多くなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。おととしと比べて19万4千人、率にして 18% の増加です。国別では中国人が最も多く37万2千人、次いでベトナム人が24万人、フィリピン人が14万6千人で、特にベトナム人は前年より 40% 近く増えました。産業別では製造業が38万5千人、清掃などのサービス業が18万9千人、コンビニやスーパーなどの卸売業・小売業が16万6千人です。在留資格別では、日系人や日本人の配偶者などが45万9千人、留学生が25万9千人、技能実習生が25万7千人などで、留学生はおよそ 24% 増加しました。厚生労働省は、人手不足や景気の回復を背景に、留学生のアルバイトや技能実習生の活用が進んでいるとしています。また、日本の大学や専門学校を卒業後、
そのまま日本で就職する留学生も急増していますが、希望者の約半数は就職できていないのが現状です。
問題19。ベトナム人の労働者は一昨年と比べてどのくらい増えましたか？問題20。サービス業で働く外国人は何人ですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。最も良いものを1、2、3の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。図はありません。まず例題をしてみましょう。
例題1。おはようございます。
1。おはようございます。2。おやすみなさい。3。さようなら。
例題2。お仕事は？
私は会社員です。
1。私も会社員じゃありません。2。私も会社員です。3. 私も医者です。
例題1の答えは1で、例題2の答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は21から40まであります。それでは問題を始めます。
問題21。お先に失礼します。
1。しばらくですね。2。お疲れ様でした。3。お帰りなさい。
問題22。佐藤さんはどこにいますか？
1。残念です。2。泥棒です。3. 屋上です。
問題23。いらっしゃいませ。何名様ですか？
1. 3人です。 2. 本田と申します。 3. カレーをお願いします。
問題24。明日は雨だね。
1. とうとう運動会だよ。2. 運動会楽しまなくちゃ。3. 運動会は延期だね。
問題25。駅はこの道の先です。
歩いて行けますか？
1. 走ってもしょうがないです。2. ええ、10分ほどで着きます。3. 歩いてまで行くこともないです。問題26。パーティーの日程は決まりましたか？
はい。6月10日になりました。
1. そうですか。予定を空けときます。2. そうですか。冷凍保存しましょう。3. そうですか。身長が縮みましたね。問題27。どうして仕事を辞めるんですか？
給料が不満で。
1. お金稼ぎたくないですね。2. 部下が少ないですよね。3. ボーナスも出ないですからね。問題28。山田くん、今日も遅刻だよ。
1。意地悪だよ、まったく。2。 どうしようもないやつだな。3、道理で遅刻するわけだ。問題29。乗り換えで20分も待つよ。
1、停電が多いね。2、接続が悪いね。3、適切な行動ね。問題30。今までにこんなことありましたか？
1、いいえ、カロリーオーバーです。2、いいえ、すでにベテランです。3、いいえ、初めてのケースです。
問題31。テニス始めたんだって？
もうやめたよ。
1、ほんと飽きっぽいんだから。2、それは礼儀正しいね。3、テニスに夢中だね。問題32。明日までにその仕事終わりそうですか？
明日ですか。終わりっこないですよ。
1、仕事が早いですね。2、私も協力しますよ。3、来てくださいよ。問題33。この書類、処分していいですか？
1、もう送っておいたよ。2、まだ配らないよ。3、それは捨てないで。問題34。鈴木さん、部長になったそうです。
1、驚くには当たらないですね。2、鈴木さんなりに苦労があるんでしょう。3、部長になったも同然ですね。
問題35。1年以上親に連絡してないな。
私は頻繁に親に電話しているよ。
1、心残りだね。2、目が肥えてるね。3、親思いだね。問題36。これもカバンに入れてくれる？
1、ニヤニヤしすぎでしょう。2、テクテクやってきたね。3、もうパンパンだから無理。
問題37。この広告、購買意欲をかきたてられるね。
1、本当ね。欲しくなっちゃうわ。2、不景気だから仕方がないのよ。3、モチベーションが下がるわ。
問題38。このマンション、いくらくらいですかね？
1、5000万円の儲けらしいです。2、5000万円はくだらないでしょうね。3、5000万円も脱税したんですよ。問題39。ご無沙汰しております。今もお仕事されてるんですか？
今は悠々自適な隠居生活ですよ。
1、それは羨ましいですね。2、今もお忙しいんですね。3、不便で大変ですね。
問題40。お箸は必要ですか？
1、はい、1銭お願いします。2、はい、1輪お願いします。3、はい、一玉お願いします。
4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は、一つの問題に2つか3つあります。最も良い答えを、問題用紙の1、2、3の中から 一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず、例題をしてみましょう。
すみません。頭が痛いので、今日は帰ります。申し訳ありません。
どうして帰りますか？答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は41から55まであります。それでは問題を始めます。1。女の人と男の人の会話を聞いてください。
もうすぐ大学卒業だね。高橋くんは4月から北海道よね。
うん。中村さんはこのまま東京に残って働くんでしょ？
そうよ。高橋くんはどうして東京で仕事を探さなかったの？
僕には東京は合わないみたい。北海道で生まれて高校を卒業するまでずっと北海道に住んでいたんだけど。
うん。
東京で生活をしてみたくて東京の大学に入学したんだよね。それで4年間住んでみて分かったんだよ。北海道での生活の良さが。
そうなんだ。私も田舎から東京の大学に来たけど、東京での生活はとても楽しいわ。これからもずっとここにいるつもりよ。
問題41。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？問題42。女の人は4月からどうしますか？
2. 男の人と女の人の会話を聞いてください。
はい、どちら様ですか？
岡田です。
ああ、岡田さん、どうしたんですか？
ナムさんが2日間学校を休んだので、心配で来たんです。
そうですか。ありがとうございます。風邪がなかなか治らないんです。
病院へは行きましたか？
いいえ。薬を飲んだら治ると思って、まだ行っていません。明日も良くならなかったら、病院へ行ってみます。
そうですか。ちゃんとご飯は食べていますか？
いえ、あまり。家に食べ物がなくて、でも買いに行く元気もなくて。
じゃあ、私が何か買ってきてあげますよ。
本当ですか？ありがとうございます。家の近くにコンビニがあるので、何かすぐに食べられるものと、あと飲み物もお願いします。
わかりました。行ってきます。
あ、岡田さん、お金。
帰ってきてからでいいですよ。レシートもらってきますね。
問題43。男の人について、会話の内容と合っているのはどれですか？問題44。女の人はこれからまず何をしますか？3. 女の人と男の人の会話を聞いてください。
小林社長の会社では、
4月に新しい社員は入ってきますか？
ええ、3人入社します。
そうですか。新しい環境では、社員は精神的な緊張や不安を感じるでしょうね。
ええ、ストレスですね。
そうです。社員のストレスに対して、どのような対策をしていますか？
うちの会社では、残業や休日出勤をなるべくしないようにしています。平日の夜や土日にスポーツや趣味に時間を使ってもらいたいと考えています。
いいですね。でも、まとまった時間だけでなく、仕事中の短い時間を使うことも大切です。時々大きく息を吸って吐いたり、体を伸ばしたりするだけでもストレスは減らせます。
そうですか。勤務時間中は仕事に集中させ残業しないで帰るように言っていますが、あまり集中させすぎない方がいいんですね。
ええ、3時間に1回15分休憩するより1時間に1回5分休憩する方がいいと言われています。休憩なしで働くよりも仕事も進むはずです。
そうですか。早速うちの会社でも試してみます。
問題45。男の人の会社では何をしていますか？
問題46。男の人はこれから社員をどのように働かせますか？4. 男の人と女の人の会話を聞いてください。
ねえ、会社の女性社員へのホワイトデーのお返し、何がいいと思う？
そうね、基本的には食べてなくなるものね。去年、うちの会社の男性社員がホワイトデーでハンカチをくれたんだけど、女性社員からすごく評判悪かったのよ。
そうなの？
うん、趣味に合うかどうかもわからないのに、形に残るものはいらないわ。それからお菓子でもハートの形とかはやめてね。恋人でも何でもないただの同僚からハートのものはもらいたくないわ。
わかった、気をつける。値段は倍くらいのを上げた方がいい？
倍じゃなくてもいいわよ。同額か相手が年下ならもらったのより少し高いものね。それから量より質よ。普段食べられないようなお店のお菓子だと女性は喜ぶわよ。デパートへ行けば今ならホワイトデー特集をやっているでしょ。そういうところで選んでほしいな。
混んでるから嫌だよ。ネットじゃダメ？
ネットじゃ今の時期人気のお菓子は売り切れよ。頑張ってデパートで並んで買いなさいよ。
わかったよ。いろいろ教えてくれてありがとうね。
問題47。女の人はどんなお返しがいいと言っていますか？
問題48。男の人はどうやってお返しを買いますか？問題49。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？
5.
女の人の話を聞いてください。
学校給食は1889年に貧困児童の救済のため山形県の小学校で始まりました。戦後には完全給食、つまり主食とおかず、牛乳、すべてが揃った給食が普及し、2016年度の完全給食実施率は小学校で 98.6%、中学校で 83.7% に達しています。また、2005年からは小中学校において栄養に関する指導や給食の管理を行う教員の制度が始まり、給食の内容がますます充実してきています。2006年には地域で採れた食材を使った献立で栄養や美味しさを競い合う学校給食の大会も始まりました。毎年2000を超える応募があり、予選を通過した12校が決勝大会で実際に調理し優勝が決まります。このような大会のほかにも異文化理解のため外国料理を給食に出したり、本に関心を持たせるため物語に登場する料理を献立に再現したりと、今の学校給食は非常にバラエティ豊かなものとなっています。
問題50。完全給食について女の人は何と説明していますか？問題51。学校給食の大会で競い合うのはどんな献立ですか？問題52。学校給食について話の内容と合っているのはどれですか？
6。男の人の話を聞いてください。
鹿と列車との接触事故が増える中、今年のグッドデザイン賞に鹿踏切というシステムが選ばれました。グッドデザイン賞は有形無形を問わず、様々な物事を対象として良いデザインを表彰しています。受賞した鹿踏切は、鹿と列車との接触事故防止を目的に、超音波によって鹿の線路侵入を制御するシステムです。鹿の嫌う超音波を列車の運行がある時間帯に発信し、線路内への鹿の侵入を防止します。逆に列車の運行がない時間帯は超音波を発信せず、鹿に線路を横断させます。鹿目線で問題を捉えた安全な踏切である点が評価されました。そして実は昨年のグッドデザイン賞にも、鹿と列車との衝突を防ぐ製品が選ばれています。ゆくるという製品で、鉄分とミネラル分を配合したサプリメントのような製品です。この製品は、鹿が線路に近づく理由を知るため鹿を観察していたところ、鹿が鉄分を摂取するために線路のレールを舐めていることを発見し、開発されました。このゆくるを線路から離れた場所に置くことで、鹿が線路に近寄るのを防ぎます。鹿を寄せつけないという人間目線を改め、鹿を寄せつけ、鉄分を摂取してもらうという人間と鹿、両方の安全を達成している点が評価されました。鹿踏切もゆくるも、人間と野生動物との共生を図る視点を持っている良いデザインであると、私も思います。
問題53。 鹿踏切について話の内容と合っているのはどれですか？問題54。ゆくるについて話の内容と合っているのはどれですか？問題55。2つの受賞対象について話の内容と合っているのはどれですか？
これで聴解試験を終わります。